吉、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、はい、音楽が変わりましたね。
そうそう、ちょっとプチリニューアルにしたんですけど、
かっこいいねこれ。
かっこいいでしょこれ、
軽やかな感じで、ね、
あの僕の趣味です。
はい、坂本さんセレクトで、はい、ということでこの後のコーナーのジングルも、
はい、あ、そうそう、全部エンディングまで全部買いました。
いや素晴らしい、楽しみですね、
はい、すいません、
はい、11月からちょっと心機一転という感じで楽しくお送りしていきたいと思います、はい、
そうだね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん。さあ、そしていよいよ、はい、明日夜、日本時間でね、明日夜からですね、うんうん、あの大統領選の投票が始まるということで、まあ、
今日はね、うん、これがスペシャルだね、ある意味。
そうですね、
まあ、可能な限りですね、まあ、大統領選に向けての話をですね、うん、江守さんとね、したいなと思っていますね、はい、
いや実際どうしたらいいのかというか、うん、どうしたらよかったのかというイベント前にどう動いたらいいのかなという、はいはい、まあ、お話ね、これまでも、うん、まあ、伺っていたところではありますけれども、うんう
ん
う
ん、まあ、ちょっとこの大統領選近づいてきて、うん、まあ、変わっちゃったことも、ね、ありますから、はい、まあ、その辺も含めて、ね、まあ、フォローしながらですね、大統領選に備えていただければ、ね、結構面白いんじゃないかなと思ってますけどね、はい、
ではこの後のマーケットアカデミアのコーナーでもたっぷりとそのあたりお話を伺っていきたいと思います、うん、はい、さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、はい、オープニングでもありましたけれども、はい、今週の相場のポイントですが、やはり大統領選と現在のお二人のポジションも気になるところなんですけれども、
ジングルが変わった話かと思いました。
それそうです、ね、
オープニングの話はそうじゃない、
は
い、ジングル、まあ、それ可愛い感じになりましたけど、
い
やでもまあ基本可愛いポジションでしといた方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、とりあえず結論的な話なんですけど、うん、まあ、この何がね、このね、まあ、この1週間だ2週間で起こって、それで、まあ大統領選までどういうポジションを取ったらいいかという話をしたいんですけど、はい、皆さんは多分ですね、うん、あのどっちが勝ったらどうなるんやっていう話をねしたいと思うんですよ、
うん、
だから結局もうすでに、まあ、一応まあ、明日日本は祭日で、はい、一応4日のポジションも多分取れるとは思うんですよ、うん、まあ、多分まだ開票の途中だと思いますので、
ギリギリ間に合う、
間に合う、間に合う、だからどうせ月曜にポジションをその処分すればいいじゃんとか思って、はい、ね、売りと買い両方持ってるから OK だよっていう人もまた先になる可能性もありますから、うん、まあ、同じ銘柄だったら当然ならないんですけど、はい、だからまあその辺のリスクとかも考えながらですね、お話できたらなと思うんですけど、あとね、質問もね、入れていただけると、チャットの方にね、YouTube チャットの方に入れていただけますと、まあ、拾える限りね、拾っていきたいなと思っております。まあ、そんな感じで、まあ、行きたいんですけど、まあ、江守さんもね、一緒に、まあ、進行を、ね、していきたいなと思うんですけど、はい、これ、江守さん、これ、よく最近のですね、大統領選のその下馬評といいますか、
はい、
を見ると、まあ、バイデンがもう、勝つでしょうっていうのがずっと、まあ、うん、報道ベースでそのよくあるものだったんですけど、うん、なんか出口調査見るとトランプの方が優勢で、これもしかして4年前と同じことが起こるんじゃないのみたいな、あの最初はまあ実際民主党優位で、まあ、結局、共和党が勝ちましたという形になる可能性っていうのはまだあるんですかね。
まあ、前回よりも、うん、結構トランプ氏の方が状況きついかなっていうのはね、うん、今の状況かなと思いますね、うん、結構あの直前で一回あのトランプ大統領の支持率が上に行って、うん、で直近でまたひっくり返って大統領選に入ったんで、うん、今回はずっと負けっぱなしでしょ、
うん
うん、そういう意味では今の段階は前回よりもトランプ大統領の方がきついなという状況でしょうね、うん、
そうですね、確かにまあそうなんですけど、まあ、あの表読みのまあ詳細みたいなものは江森さんの資料いただいてるんで、うん、まあ、それは後からゆっくり、ね、ご解説いただければと思うんですけど、うん、まあでも結局もともと言われてたんですけど、トランプさんというか共和党と民主党の政策が結構似通ってる部分があるので、まあまあ実際のところこの、まあ、低成長の中、デフレ低成長の中、金融緩和ジャブジャブの中ですね、取れる政策が限られているっていうのは多分あると思うんですけど、でもまあどっちが勝ってもそんなに変わんないよねっていうような形ですし、あとはもう楽観派の人からすると、まあ、どっちが勝っても結局株上がるんでしょっていう人もね、出てきて、うんいるので、まあ、そこの部分をちょっとまあお話ししたいなと思うんですけど、まあ、大きくその民主党と共和党で、その政策が変わるものというと、うん、一言で言うと結構難しいですよね。
そうなるのはやっぱり
中国
エネルギー、
エネルギーと中国ですね。
エネルギーと中国とあとは税制ぐらい、
ね、うん、ですよね。まあ、それって株価に大きくまあ関係するのっていうと、そんなしない気もまあするかなって、う
ん、税制が多少なんかあるかなぐらいでね、
うん、そうですね。でも確かにこの、まあ、ずっとこの4年間トランプさんが株価にフェーバーな政策をやり続けているので、まあ、ここでいきなり大転換して、まあ、株価とか、まあ、ただ経済を表しているその鏡ではあるけど、そんなにあの気にしないよみたいな発言っていうのはできないと思うんですよね。うん、だから多分、まあ、金融緩和も背景にあるので、まあ、株下げてもしょうがないなっていうところはあると思っていて、まあ、そこでどういう政策かっていうと、前村さんおっしゃった通り、このまあ、その税率の問題ですね、まあ、ここのところが法人税どうなるかなっていうのが一つのポイントかなと思ってるんですけど、うん、法人税はね、まあ、トランプさんの目玉政策で、これによってかなりね、米国企業だけにだけではなくね、日本の企業も非常に業績が良くなったという背景がありまして、そこに自動車とかはね、
そうですね、
このまあ減税によってかなり救われた部分があるなというのが印象なんですけど、まあこれがどうなんですかね、うん、まあまあ、多分一律でその税率と法人税をまあ戻しますという、引き上げますという形じゃなくて、多分何らかのまあ、日本、これも日本化なんですけど、あの配慮とかがあるのかなと、だからその業種、業態によってはとかね、いうのが出てくるのかなと思ったりもしますし、まあ、優遇が他にくっついたりするのかなっていうのも、あるんですけどね、うん、その辺が一つのポイントかなと思います。だからまあ、ショック的にいきなりもう法人税引き上げますよっていうのは多分ないかなと思うんですね。まあ、ないだろうね。
はい、まあ、多分2年ぐらいは、うん、ね、様子見てった感じになるんじゃないですかね。はい、
うん、だと思います。なので、うん、そこは気にしてもしょうがないかなとは、思ってるんですね。うん、
あとはもう結果がね、はい、どう出てくるのかっていうところなんですけれども、うん、はい、ちなみにこのイベント前、うん、お二人はポジションをどうしていらっしゃるのか気になるんですが、はい、
そうですね、その話をするとですね、まあ、縮小しているという話はもう昔からまあしてまして、これ決まってから買ってもいいかなとは思ってるんですね、うん、まあ、実際のところそんなに似通った政策だしというところで、まあ、ただまあ、先回りというところでは、もし皆さんがされる4日で間に合うんであれば、まあ、そのトランプさんが勝った時とバイデンさんが勝った時、まあ、恩恵を受けるセクターですね、まあ、この辺はちょっと気をつけてもいいのかなとは、思っていて、まあ、そうですね、民主党が勝った場合というのバイデンさんが勝った場合っていうのは、まあ、多分なんですけど、まあ、公共投資がちょっと活発化するかなと思いますので、まあ、そっちの関連銘柄っていうのは結構いいんじゃないかなと、思ってます。で、まあ、その、まあ、じゃあ何っていうと、まあ、コマツとか、そういうのに多分、なると思うんですけども、これ決算出てるから買いやすいんですよ。
うん、
だからこれはね、非常に抑えやすい銘柄かなと、まあ、先回りもそんなされてないし、まあ、逆に言ったとしても、まあ、トランプさん勝ったとして売られるようなことも、まあ、売られたとしてもそんなにね、下値もないし、ということになるので、まあ、僕はそんなにそのトランプさんが仮に勝ったとしても、まあ、そういう設備投資関連っていうのは、まあ、仕込んでおいてもいいのかなと思ってますけどね。逆にバイデンさんが勝った場合は、まあ、ちょっと物色される可能性っていうのもありますからね、まあ、僕みたいに、まあ、そのどっちか決まるまで待ってる人とかいますし、であとはもう大きな話をですね、このポジションの前にしたかったんですけど、そこを話すと、まあ マーケットの主役が変わる可能性というのは十分あると思っています。まあ、ここは、ガーファーに対する規制ですね、が、まあ、民主党の方が、まあ、厳しいというふうに取られてますので、まあ、ここが、まあ、米国株を牽引してきた部分があります。で、足元の業績もすごい良かったですね。なので、まあ、ここの部分がですね、止まってしまうと結構厳しいなと思うので、まあ、その主役のチェンジ、じゃあ民主党になった時の主役ってじゃあ何ですかというと、まあ、そうだな、やっぱり地味だけど設備投資なのかなと。で、地味な銘柄がその主役になってしまうと結構ね、まずいんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、
その、バリエーションが伸びきらない。だから結局テクノロジーとかそういうそのガーファみたいなところでどんどんでかくなっていってるから、はい、まあ、ある程度高いところまで買っといてもまあいいだろうみたいなところが多分あるんですよ、うん、なので、まあ、そうじゃないとするとそのまあある程度その設備投資関連のような、そのまあ実業をやっている、実業というのもまあガファも実業、実業なんですけど、まあメーカーとか、あとはそういうのまあ景気敏感株とかいうところもまあある程度ね、その PR キャップっていうのはあるから、そのどんどん株価が上がっていくぜみたいな、バブルだぜっていうのはちょっと考えにくいんじゃないかなと思ってるんですね。なので、そこの部分がまあ民主党とまあ共和党の違いなのかなと思って、まあある程度上がることは上がると思う、政権の機への期待とかいろいろあって、ただこれがまあ高値をぶち抜いていくかというと、ここはちょっとわからんなと思うので、バリュー株を買えとは言ってるわけじゃないんですけど、まあそのグロースの一番上の部分ですね、イケイケのところは、まあある程度キャップが作れてもおかしくないんじゃないかなとは思いますけどね。まあ成長しているものに関してはそのある程度その強いままっていうのがあるかもしれない。何でもかんでもグロースだみたいなところは案外ないのかなと思ったりしますけどね。
やはり個別の要因をきっちり見極めて、
うん、そうですね、まあセクターの大筋と個別の部分を見極めるというのが大事なのかなと思ってますね。で、どういうポジションをね、はい、取っていくかというところなんですけど、まあまだ間に合うぞ皆さんと、不安な人はまだ間に合うぞ皆さんというのは、まあ今度ですね、まあヘッジをかけるとかね、はい、あとはポジション今日迷ってて3時になってしまって取れませんでしたっていう人があって、はい、延長戦ないんですかみたいな、まあライブで言うとアンコールないんですかみたいな話があるんですけど、いやあるよと、まあこれはクリックさんの方があるやんと、いう話なので、実際のところこれはですね、まあ祭日にもですね売買ができるというですね、まあこのまあ、一番ですね、後発に出てきて、まあ、みんなができたらいいなというその願いもですね織り込んだ商品であると思いますので、まあ、ここでね、まあ、クリックが登場してくるわけですよ、うん、まあ、祭日、まあ、祝日ですね、の売買が可能と、
まさに今週のためにあるような、
そうです、そうです、まあ、
サービスですね、
はい、取引する時間もまあ長いですからね、はい、うん、なので、この辺でねヘッジをかけるなりね、勝負だと言って片っぽに貼るとか、いうこともね、できるんじゃないかなと思いますけどね、はい、
実際具体的には、うん、まあ、どうヘッジを貼っておいたらいいか、
あ、まあ、そこは実際いろんなパターンがあります、まあ、フラットにすると、うん、自分がまあ例えば持っているその金額と同じ額を、もう想定される同じ額をね、実際その枚数に応じてまあ買っていくというのも一つありますし、あとは半分とか自分のポジションの半分、ヘッジをかける、うん、でもやっぱだって結局同じ金額にヘッジをかけてしまうと、うん、まあ、こういう動きに基本なりがちなので、はい、ちょっと自信は、まあ、株価上の株式が、まあ、結局買われる先行される、実際上がるという方にかけているんだけど、実際のところ、ちょっと不安だなっていう人は半分とか4分の1とか、まあ、そうすると、まあ、仮に逆に言ったとしてもちょっとクッションになるよねという考えもありますし、まあ、あとは、まあ、日経平均は結局このままあまり動かず米国の、株が上がる下がるとなると、まあ、いつもやってるペアトレードという手もありますし、まあ、この辺をですねうまく使っていただければね、いいんじゃないかなというところですね、はい、
うん、江森さんはどんなポジションを今現在取っていらっしゃいますか。
僕はもう自然体ですね、まあ、ただ今日の朝、うん、結構半分ぐらいにはしましたかね、
うんうん、ただポジションを可愛く
基本的にもうねショートなんで今マーケット下がってるんでね、うん、はい、で僕はどちらかというと世界のいろんな市場にの指数とかね為替とかコモディティとか、うん、もうたくさんやってるんで、うん、まあ、複雑性は複雑でほとんどショートになってますね、うん、なので上がると嫌なんで半分にしました、うんうん、
そうですね。まあ、そこであとは、まあ、その、どっちが勝つかという中で、うん、まあ、結局、勝負がつかないというリスクも、まあ、現状まで残されているわけで、うん、まあ、実際、トランプさんもよく言ってますけど、実際、この、まあ、郵便のね、投票の担保がね、どうなってるんだと、ちゃんとした担保あんのかとかね、うん、まあ、過去の例がでいくと、その裁判になったりね、しましたので、まあ、そうすると、ちょっと、嫌気されますよね。うん。まあ、株式投資家は特に嫌気するのかなと思います。うん、であと江森さんあれですかね、そのちょっと大統領選前にして、うん、最近金利が上昇してるのは気になるんですけど、
うん
うん、そこ、そうですね、普通米国株が下がってる時って最近金利も下がるのに上がってるじゃないですか、うん、でこれよく言われる悪い金利上昇っていうのを、まあ、財政が、まあ、民主党でも共和党でもどっちにしろ、まあ、追加経済対策が出たら結局、まあ、借金増えるよねと、うん、いうことになるので、まあ、米国の債権への信頼がちょっと揺らいでいるというのも一つの問題なのかなと、
ね、
思いますけどね、
まあ、ただまあドルがまだ売られてないの で、
そうなんです、ね、
まあ、株安ドル安債権安にはまだなってないというかね、うん、いう感じであるんで、うん、まあ、ただ今のドル高は比較的リスクオフのドル高でしょ、
はいはいはい、
そういうのあんまり良くないといえば良くないですね、
良くないですね、まあ、ポジション解消で、
うん、まあ、本当にでも本当のドル安になっちゃえばもうこれ本当終わりなんで ね、
そうですね、
あれですけどね、
いや円高の世界がまたやってくるんだよねっていう、
まあ、いつか来ると思いますけどね、
そうそうそう、いやそうなると、まあ、追加緩和で、まあ、イールドカーブコントロールかみたいな話になって、いよいよ円高の、時代がやってきますからね。
無理でしょう、
無理です ね、 でね、ちょっと、うん、今の状況が良かったねって多分何年後かに思ってるかもしれないです ね、 すね、どっちが勝つんやって言ってる状況が実は良かったっていうのはね、そうそうそう、あるかもしれないですね、これはね、うん、
まあ、あとは大統領選が、うん、まあ、ちょっとね結果が出るのが、うん、長引いてしまった場合はその間はどうしておいたらいいですか、う
ん、いやそこはね僕はヘッジかけとくんじゃない、うん、ヘッジかけてセクター戦略でしょって個別株の人はね引き続きそれでいいかなと思うんですけど、商品って変わるんですか、やっぱこのバイデンとトランプによって
どうなんだろうね、
市場という、
まあ、エネルギーセクターはね、うん、ちょっときついかもしれないですよね、はいはいはい、まあ、バイデンがちょっと強いってなると、うん、一応その、うん、なんだろうね、うん、シェールオイルなんかはね絞られるって話になると、はいはい、逆にその供給が減るっていうね発想になるんで、うん、逆に原油、まあ、価格が上がるんじゃないかっていう見方もあるし、まあどっちでも取れるかなっていうね、うん、うん、可能性もあるんで、まあ、非常に複雑ですけどね、まあ、トランプがなると、まあ、現状維持なんでね、
うん、
まあ、シェールにはいいのかなってですけど、うん、まあ、それで供給が維持されちゃうと結局値段がね上がらないって話になっちゃうんで、うん、はい、結局まあ、トランプの方がもしかしたら原油は上がりづらいかもしれないですね、
うん、
原油がね心配なほど下がってますから、
うん、あともう一つやっぱキャッシュ化が進んじゃうとね、うん、株もちょっと分かんないんでちょっとキャッシュにしようかなって時はやっぱり多分金も一緒にね、
そうですね、
売られる可能性があるんで、まあ、ただまあ最近はその後結構金が早く戻ることもあるんで、うん、まあ、私はそういう下げがあった時は金は買った方がいいかなっていう気はしますけどね、
うん、うんうん、金は引き続き押し目には買っておくべき、
いやもう買いしかないような気がしてるんですけどね、うん、
まあだいぶ押しましたもんね、
そうだね、
ということでこの後も引き続きポジションは可愛くですね、
はい、可愛く
では来週どうなっているのか気になりますけれども、はい、引き続き見守っていきたいと思います。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲
ス坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて、ここもジングルが変わって軽やかに始まりましたけれども、うん、
はい、
ね、
はい、いいでしょ
う、私の声です。
そういうことだ、はい、
音楽の方でしたか。
いや、今面白かった、面白かった、
はい、失礼しました。
全体的に
可愛く軽やかに、はい、はい、よろしくお願いします。今日もたくさん資料ご用意いただいていますけれども、う
ん
う
ん、数は多いんだけどね、
はい、う
ん、
まずはやはり、ね、
大統領選挙で、うん、このリアルタイムの話を含めて、
そうそうそう、はい、あの今日ね、ちょっとご用意したのがね、1枚目の資料あるんですけど、うん、これ先週もご用意したやつなんですけどね、うん、アメリカ大統領選挙予想ってやつで、うん、リアルクリアポリティクスが出してるやつで、まあ、これリアルタイムで見るとね、うん、今日変わったりするんですが、うん、今日用意した資料朝作ったんですけどね、民主党の方が、まあ、バイデン氏の方が368、うん、でトランプ氏の方が170だったんですが、うん、今まさにですね、放送中に今見てるとですね、はい、バイデン氏が350、トランプ氏が188でですね、だいぶ頑張ってますね、まあ、ダブルスコアではないけど、まあ、でもまだやっぱり、ね、トランプ氏はだいぶきついですね、うん、でこれはまあ、よく言われてるのがちょっと私よく知らないんですけど、基本的にこのオハイオ州とフロリダ州を取れば、まあ、ほぼ 100% 勝利するというのが一応もう基本的な考え方ですね。まあ、ペンシルバニアとかいろんなところを言う人もいるんです。この2つ、オハイオとフロリダをしっかりと取れれば、まあ、まず間違いなくいけるので、うん、まあ、明日、明後日ですかね、うん、日本時間でいうとね、うん、朝から、まあ、おそらく皆さんリアルタイムでね、いろんなメディアを見ながらね、うん、どうなるかってね、まあ、4年前思い出しますけどね、うん、まずこの2つの州をですね、しっかりと見ていただくのはいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
これここから巻き返せるように、この数字だけ見ると難しそうだなっていうふうにね、
かなり難しいですね、あの数字だけ見ればね、まあ、まだ私はですね、はい、トランプ氏勝利をですね、想定してますね、
うん、僕もそうですね。
ああ、そうですか、
うん、なんか言いにくいよね、これ4年前よりはだいぶマシになってるんですけど、はい、うん、トランプさんが勝つと思いますって言ったら、って言われるのがあって、まだ隠れトランプはね、いると思ってるよ、僕は。うん、なんか、うん、ずっとって言われるけど、まあ、この前も、まあ、トランプさんが勝つとは言っていたんですけど、うん、まあ、実際、通知表的なものをつけると、うん、まあ、言ってることはむちゃくちゃだけど、結構手堅くいろんなことをまとめてくるし、まあね、あとは株価だって超高いところまで来てるわけですから、うん、まあ、そう考えるといいなと思うし、まあ、ただね、直近のコロナで、まあ、仕事がなくなっちゃった人もいるけど、まだ補助金でなんとかなってるしという、ところですので、まあ、そう考えるとなんかまだトランプさん入れてもいいかなと思う人いるんじゃないかなと思って、うんうん、ますよ。
ちょっと発言と、その発言をしてしまう人間性に関してはね、疑問は結構ありますけれども、
まあ、僕の場合はね、人間性とかあんまり気にしないので、うんうん、別に
仕事ができれば、
仕事ができればいいし、まあ、今のところ仕事来てますんで、はい、まあ、こんなんでいいのかなと思ってるんですけど、いや、俺はこの30年とか20年とかこの仕事をやり続けてこう積み上げてきたものがあるから、実際キャラを壊せねえんだよみたいな話になって、俺は本当はトランプ勝つんだけど、バイデンかなみたいな、バイデンって言ってる人多いっすねとかいう風な評論になっちゃうこともあるかもしれないですけどね、うん、なかなか、うん、まあ、そのバランスっていうのは大事ですけど、まあ、あんまりバランス取れるように僕はその幅を広くしているというのがまあありますけどね、はい、うん、
で隠れトランプもですが、隠れバイデンもいるということで、もうこの隠れバイデンはもうこの予想に現れているっていうことなんですかね。
バイデンも支持している人はもう俺バイデンですって言ってもいいし、まあ、これ日本人的な考え方だけど、はい、弱い方の味方、弱い方って今強いはあれですけど、まあ、今実際まあ大統領は共和党なわけじゃないですか、はい、だから民主党の方を応援してるぜっていうのもあるじゃないですか、うん、よくそのなんだろう、野球とか甲子園とかでも弱い方を応援するとか、はい、
ま
あ、公立高校を応援しますみたいなのあるじゃないですか、
ありますね、応援しちゃいますね、
そうそう、だからそういうのは日本人的な考え方であるけど、まあアメリカ人あるか分かんないけど、うん、まあ、バイデンと隠れる必要ないんじゃないって僕は思いますけどね、うん、 であとはそうですね、実際コメントもね、たくさんいただいてて、はい、コロナウイルスパニックで働けないのに、まあ、爆発的な債務返せるのと、いいのと、まあ、バランスシート拡大で返すロシアンルーレットの引き金を引くからそれは面白いって話、いや確かに面白いんですよ、うん、でもどっちの候補を選んだとしても、まあ、債務増える中で政権運営しなきゃいけないよねっていうことだと思うんですけどね、うん、
かなり厳しい中で政権を、まあ、引き継ぐか、うん、もしくは引き続きということで、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、うん、自分だったらやりたくないタイミングではありますけどね、
まあ、そうですね、うん、まあ、そんな中で江森さんすみません、あの、はい、話をこっちに持ってきてしまいました。
いえいえ全然全然、はい、
ただ現在のリアルタイムでは少しこの資料よりも、うん、今朝の段階よりもトランプ大統領の票が増えているではないかと、
うん、まあ、若干ですけどね、はい、うん、あとはもう当日になってみないとね。あとまあよく言われてるのはあの郵便投票のね、はい、あれで少しこうどうなるのかとかね、うん、ありますけど、あの6日まで OK だとかね、うん、到着すれば OK だとかね、いろんな、うん、結構州によってかなり複雑なんでね、うん、あのなんかまとめたものがあると本当は良かったんですけどね、
うんうん、こういったまあ速報を見てもその隠れどちらかっていう方たちがね、う
ん、あ、ただまあ実際にその州のそれぞれでも半分以上なっちゃった瞬間に、うん、もうそれはそこも相当になっちゃうんで、うん、まあ、郵便が遅れてようが何であろうが、うん、まあ、そこがクリアになっちゃえば、うん、まあ、その州は確定しますんでね、はい、一応ね、うん、あのそうやって見ていけば、まあ、ある程度のところは意外にその郵便投票で分かんないんじゃないかとかね、うん、いうよりも意外に早く、うんうん、あの決着がつく可能性もあるんでですね、うん、まあ、あまりその1ヶ月くらい分かんないとかね、まあ、トランプ氏が敗北宣言しないんじゃないかとかね、うん、勝手に両方勝利宣言するんじゃないかとかね、うん、意見がありますけど、まあ、それはもう開けてみてですね、実際の人の票を見てあの客観的に中立に判断皆さんされたらいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、まあ、当然市場はね相当動く可能性があるということを一応大前提にね、考えておいた方がいいかなと思いますけどね、うんうん、まあ、動かないかもしれないんでね、うん、それは分からないですから、はいはい、まあ、分からないものを、ね、予想してもしょうがないっていうのはね、
そうそう、
また、あとまあさっきあのビーコミさんもチロッとおっしゃってたんですけど、うん、あのまあ、トランプが憎いとかね、バイデンは嫌いだとかね、うん、これね投資判断に人の好き嫌いを入れたらですね必ず失敗するんですよ。
分かります。
でこれはねあの今回のトランプ大統領が2016年に決まって、まあ、17年以降 の、 あの株高でね、うん、みんなヘッジファンドがやられたのはそこですよ、うん、あいつはけしからあんなやつにやらせるのおかしいと、株が上がるはずがないってみんな空振りしてみんなやられちゃったんだよね、うんうん、でそれはやっぱり株が上がってんだからやっぱ買わなきゃダメなんですよ、うん、まあ、そこは人じゃないし、うん、まあ、今はその日本も菅さんでね、まあ、好きじゃないっていう人も多分いると思うんですよ、うん、でも株が下がるのおかしいなとかね、うん、まあ、それはねもう別の話だから、うん、あの投資判断はもうそういうふうにやってはいけない、うん、もうとにかく値段がどっち行ってるのかをもうとにかく重視すると、うん、でそれで背景を考えていくと、うん、いうぐらいの本当はね、うん、順番でいいと思いますよ。
個別銘柄でもそうですね、うん、この会社ムカつくとか社外的にありえないとか言って空売りすると大体やられるん
じゃ
ない
でしょ。
そう、
あれ不思議だね。
だし、だから、まあ、実際とかそれはね、まあ、投資するにも、まあ、結局ね、なんだろう、その貧困法制だと思って投資する人が多いんですよ、うん、でお前本当に貧困法制の性格してんのかっていう話になるじゃないですか、うん、だからやっぱ自分のね、その、まあ、僕とかもこういうキャラだから、だからまあ別にあ分かる分かると言って、そのムカつくことはないんだけど、会社に対して、まあ、例えばなんかファミレス行って態度が悪かったから売りやとかね、いう人がいるけど、いやそれは違うでしょうとか、うん、ああいうのもありますけどね、
まあ、感情は置いておかないといけないんですね。
そうそうそう、もうそれも完全に置いておかないとダメです ね、
冷静に見たいですよね、はい、そこは、
はい、うん、それも間違いないね。
過去やられたからこの銘柄ムカつくとかね、
あ、 そういう、それはちょっとあるかもしれないな
そうか、そうか、
そういうの忘れた方がいいですね、
うん、忘れた方がいいね、
はい、
リセットする能力というのも大事なんですね。
そうそうそう、
はい、ということで、うん、続いての資料は、う
ん、一応ね、はい、資料ちょっと作ってきたんで、はい、まあ、金の話をちょっとしとこうかなと思うんですね。ちょうど、ワールドゴールドカウンシルがですね、第3四半期7月から9月のですねデータを出してきたので、ちょっとデータをチャートにしてですね、一応まあ皆さんで見とこうかなと思うんですけど、2ページ目、金鉱山生産量と金価格の推移なんですけどね、第3四半期はですね、これ世界的に生産量が増えてますね、うん、まあ、多分値段が結構上がってきたんで生産者頑張ってですね作って売ったのかなと、まあ、そんなような感じがしますよね、まあ、ただ一方でその次の3ページ目なんですが、 っぱり需要もですね、これなぜか不思議なんですけどね、第二四半期がドーンと落ちたんですけど、第三四半期ちょっと戻ってんですよね。値段が高いはずなんですけど、まあ、景気が少し戻ったからかなとかね、株が戻ったからかなとかね、そんなこともちょっとね、想像はしてるんですけど、まあ、ただ去年の、ね、水準と比較するともう非常に低いというのが、ね、もう確認できますから、やっぱり今年は、まあ、やっぱコロナの影響 です、ね、値段の上昇とその需要の減退というのがです、ね、まあ、ここでかなりです、ね、反映されているのかなという気がしますね。まあ、多分これは年間で見れば相当の減少のまま終わるというのはほぼ間違いないと思いますので、まあ、こういう、いわゆる実需はかなり厳しいまま今年は終わりそうかなということなんですね。でそれで世界の2大、金需要国と言われるですね、インドと中国の需要をですね、ちょっとまた別の角度からですね、ちょっと4ページ目に用意をしてるんですけど、はい、これ見ていただくと中国は少しね戻ってきてんですよ。黄色の棒グラフになるんですけどね。でこれは中国はご案内の通りいち早くです、ね、ロックダウンをして、一気に封じ込めてですね、コロナをね、まあ、そうなると経済活動の再開も、まあ、一番世界的に早くやったということによって、まあ、おそらく、まあ、第三四半期に少し需要が戻ってきたのかなって気はするんですが、インドがですねだいぶ苦しんでますね。まあ、ルピー安であったり価格が高いのでなかなか買いづらいとか、でコロナもねもうご案内の通りものすごいね、感染者数になってますんで、ちょっとこうインドのですね需要が伸びてないのが、まあ、なかなかこう金価格がですね最近ちょっとこう上がりづらいというですね、まあ、一つの要因になっているのかなっていうのがあるのとですね、でもう一つねこれもっと大事なのは実は次のページでですね、これ結構衝撃だったんですけど、金の ETF の購入量とですね、あと中央銀行、まあ、公的機関政府とか中央銀行ですね、これの金購入量なんですが、まずブルーのですね ETF の方は、第二四半期は結構買いが入っててですね、第三四半期は少し減ってはいるんですけど、まあ、それでもね量としては、まあ、そこそこあると、逆に過去と比較するとね結構高水準をまだ維持してるんですね、クオータリーベースで見るとね。なのでこれはこれで金価格を下支えしたのかなというふうに考えられる一方ですね、このグレーのですねちょっと非常に小さいんで見づらいんですけど、中央銀行の買いがですね実は売り越しになっちゃったんですよね、第三四半期で。これグラフが2013年からなんでちょっと出てないんですが、実は2010年以来の四半期ベースでの売り越しになっちゃったんですよ。でずっと2009年ぐらいまではもう中央銀行っていうのはもうずっと毎期毎期もう売り越しでずっと売ってたんですね。まあ、それが2010年入って転換、まあ、買いに転換したんですけども、久々にですね、売りになったと。でこれやっぱり価格がかなり上がってしまったんで、売ったところが出てきてますね。
これどの辺が売ってきたんですか。
これはね、次のページがあるんですけどね、はい、ウズベキスタンなんですよ。
おこれは19位、ね、マニアックというかすごい話です、
ね、これなかなかね、まあ、これワールドゴールドカウンシルが、ね、出してるデータなんで、まあ、皆さん丹念で、はい、あちょっと下に、ね、UBS 書いてます。これちょっと先週のやつ貼り付けたんですいません間違ってますけどね、ワールドゴールドカウンシルなんで、出所はですねちょっとそこ見といてほしいんですけど、ウズベキスタンがですね売っちゃったのはですねちょっと影響してますね。まあ、これ以外にも結構21位以下にもですね、まあ、データはあるんですけど、まあ、出すまたあれなんで20位まで今回してますけどね。でただですねトルコここがですね175トンもですね買ってましてですね、これ新聞なんかにもね出てましたね確かね、結構トルコリラが安くなったりね、してるんで、みんなやっぱりこう通貨に対するやっぱりこう不信とかね、ちょっとドルはまずいんじゃないか、リラはまずいんじゃないかと、で、まあ、ドルもあれですけど、まあ、金を買おうかというこんな動きがですね、まあ、多分国もそうだし国民にもですね、まあ、出てきてるのかなという感じがしますね。こういう動きはですねちょっと注意が必要ですね。ますますリラ安がですね進む一つの材料になっちゃいますねこれね、あとロシアはね結構最近、まあ、お金もないし、苦しいっていうので売ってたって話を聞いてたんですけどね、まあ、ないしはその買うのをやめたっていう話を聞いてたんですけど、第三四半期7月から9月はですね56トンも買っててですね、これ結構びっくりしましたね。あとインドもしっかり買ってると。でそれをちょっとまとめたのはですね次のページですね、まあ、この、まあ、今年入れた4年間ですかね、主要な中央銀行政府ですかね、各国政府の新興国の中でもですね、買ってる国 金買ってる国ロシア、中国、インド、トルコ、カザフスタン、まあ、この辺の購入量ですね、まあ、年別で比較してるんですけどね、まあ、それぞれあの、まあ、比較的右肩上がり、まあ、買ってる量毎年こう増やしてるようなねイメージなんで、まあ、こういったのはやっぱりこう金価格をね下支えしてるというのはありますよ。まあ、こういった国はあの、まあ、新興国っていうぐらいですから、やっぱりこうドルに対するね、あのドルというか自国通貨か、自国通貨に対するこう不安というのをですね、実はやっぱり抱えてて、まあ、やっぱりこうドルを持つよりも、まあ、ドルはねあの、まあ、敵対国ではないんですけどね、あの、まあ、どうされるかわからないという不安もあるんで、あの外貨準備としてはそのドルもそうだけども、やっぱり金を持っておくというですね基本的な発想っていうのはね、やっぱりあるんだろうなって気がしますよね。
個人も結構その、まあ、ドルに対する信任というか、まあ、これだけ世界的に緩和していると、まあ、あのコメントいただいた方もいらっしゃいますけど、まあ、結構このままインフレになっちゃうよねって考えてる人も多いのかなと思うんですけど、
なかなかやっぱりその今の状態ですぐインフレになりますかっていうのは誰も想像できない状況ではあるんだけれども、
備えはねっていう話ですよね。
もう5年10年の単位ではですね、これ多分ね、気づいたらもう1日2日でもう金利もう 2% 5% 10% の世界になっちゃうと思うんですよ、本当に飛ぶときはね。なんだろう、まあ、バブルが破裂、暴落する、崩壊するというよりも破裂するようなイメージになっちゃうと思うんですよね、もう1日とかで瞬間的にね、で多分いっちゃうような話になるんで、そうなるともう、まあ、もしかしたら円も大暴落しちゃうかもしれないし、ドルはもっと暴落しちゃうと思うんですよね。でそうなるともう金持っとくしかないんですよ、もう多分株もきつくなっちゃうんで、最後は
一回きつくなって後からなんとかなるってパターンなんですよね、株って、ね、見てるとインフレ初動はなんか弱いけど、その後超強くなるっていう、だからその時に買っても買い増してもいいのかなと僕は思ってますけどね、はい、
まあ、いずれにしても、ね、現金が一番ダメって話になっちゃうんでね、
そうですね、
まあ、それはあの常にね頭に入れて、まあ明日明後日じゃないけどね、はい、まあ、どっかで私もやっぱり来ると思いますよ、それは
怖い、
どっかではね、
うん、いや、それはどっかで行きますよ、ま
あ、10年後かもしれないけどね、
そうそうそう、
でもその破裂が急に起こったら対応その時にねしようと思っても急にはできないですよね、
そうだから大事なのは頭の体操なんですよ、まあ、こうなった時に僕はどうすればいいかなとか、まあ、そうなっちゃった時にこのポジションだったらやばいよねとか、
あとやっぱりね怖いのは通貨制度変えますよっていうのはね、バガンと発表されたらもうねどうにもならないからね、
そうですね、
これはもう全然あのどの国もあり得る話で、まあ、気をつけないとね、
預金封鎖の話はもうちょっと落ち着いたらまた出てくるんじゃないですか、
かもしれないですね、
そういう話が好きな人もいるし、
は
い、
気をつけましょう、
やはり金は大切にしておきたいということですね、はい、ではお時間が迫ってまいりましたので、はい、残りは、YouTube タイムで、
ね、
はい、ご紹介いただきたいと思います。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。さあ、それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、日本は原発に再び命運を落とすか、菅政権温室ガス実質ゼロ宣言の意味。こちらは澤田清春さんの、元証券会社社長澤田清春が教える投資に勝つニュースの読み方というメルマガからの記事です。2つ目、アメリカ投資ファンドはスペイン風邪級と予測、冬コロナ感染爆発で株価暴落も。こちらは今市太郎さんの、今市太郎の戦略的 FX 投資というメルマガからの記事です。3番目、まだ会社は辞めるな、副業で才能に目覚めた多角化経営者の成功法則。こちらは又野成俊のサラリーマンを副業にしよう実践編というメルマガからの記事です。4番目、リストラ続出でも景気回復の統計マジック、政府と国民に深い溝。こちらは斉藤充さんの、マンさんの経済アラカルトからの記事です。そして5番目、相続トラブル回避に使える新しい遺言書保管制度6つの利点。こちらは奥田雅也さんの、 奥田雅也の無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタというメルマガからの記事です。では一つ目から触れていきましょう。日本は原発に再び命運を落とすか、菅政権温室ガス実質ゼロ宣言の意味。こちらゲストにもお越しいただきました澤田さんの記事です。
記事、読んでいただければっていうところではあるんですが、内容としましては、そうですね、原発はもうこれだけ再エネが、実際、日本は、ほとんどが太陽光という形になってますが、そこにですね、風力を、入れて、そうですね、もうちょっと、今でも技術的にはできますけど、安価にたくさん、できれば、ちょっと漁業権の問題もあるんですけど、洋上風力が良くなればですね、もっと活発になってくればですね、原発いらないよねという人もいるんですけど、僕は、ゼロは今無理じゃないかなと思ってるし、多分いろんな、その今回のですね、東日本大震災を含めた一連の騒動の中でですね、実際その原発のリスクとかコスト実は高いみたいなことを言う人いるんですけど、普通に再エネを、ある程度、ベースにするんであれば、そこを支えるものをですね、ある程度置いておかないと、安定的な電力の供給というのは難しいんですよね。っていうのは何が言いたいかというと、一番分かりやすいのは太陽光だと思うんですけど、日中その日が照っている間は当然発電するんですけど、夜になると発電しなくなるじゃないですか。そうなると、水力とかでね、結局、洋上、その汲み上げる水力ですね、一回、ダムから水を落とした後に電気の力を使って、汲み上げてまだ発電みたいなのもあるし、その辺で賄ったりというのもあるんですけども、大部分が原子力で賄っている部分がやっぱりありますので、そこの部分がですね、結構ミックスとしてはね、今外せない。で、これを外せるようになるには、その蓄電池がですね、かなり効率がいい蓄電池が、出てこないと厳しいよねという状況になっているという形なんですね。
蓄電池って今の、あるものでは、なかなかそんな原子力いらないよってほどまでは、
全然ですね、コストも高いし、ちょっと前まではね、その日本会社のナス電池とかね、ありまして、株式投資の方は懐かしいなと思う方いらっしゃるかもしれない、ちょっと安全性大丈夫なのかみたいな話になってあんまり最近聞かなくなったりして、ということでなかなかこのね、電気を貯めるというのは非常にね、コストがまだかかるんですよ。なのでここはうまくいけばいいなと思うし、僕も、太陽光発電を自分でやってるからこそ話せる部分もあるんですけど、いや、これもうちょっと蓄電池がうまくなれば、その化石材とパネルを多く貼って、夜にね、電気を売電するといいなと思いながら、見てたりもするんですけど、
今どのくらい持つんですかね、1日こう、蓄電したら。それは、やっぱり消耗していくじゃないですか。
持つというか、貯めれる量なんですよね、どっちかというと、その量のコストが高いっていうところが問題になっているので、なので、ここの部分がうまくいかない。佐野さんの話の中でも、パネルの方をもうちょっと効率化すればっていう話もあるんですけど、パネルもね、各社頑張っているんですけど、なかなかね、これが進化しないっていうか、もう限界まで来てんじゃないですか、なんかよっぽど画期的なものがない限り。で、コストを高くすればちょっと発電効率良くなるんですが、それだったらたくさん安いコモディティ化したパネル敷き詰めればいいじゃんっていうのが今の考え方なので、だからその辺のですね、バランスっていうのは結構大変だなと思います。佐野さんの真意等々は、ね、メルマガを見ていただければいいんじゃないかなと思ってますし、あとこれ後半はあれなんですよね、
テスラの話、
テスラの話を佐野さんが書かれてますので、こちらの方もね、ちょっと我々ちょっと見れなかったんですけど、多分ですね、この発電とかと、ね、電気と絡めた話が書いてあるんじゃないかなと思いますので、興味ある方はね、購読していただければと思います。
それでは続いて2番目参りましょう。アメリカ投資ファンドはスペイン風邪級と予測、冬コロナ感染爆発で株価暴落も。今井千太郎さんの記事です。
はい、こちらはですね、ちょうど、先週ぐらいからか、欧州が再び数カ国ロックダウンをするんじゃないと、いう話がありまして、ロックダウンは過去にね、してますので、実際どのぐらいのね、経済の影響があるかというのは、ある程度もう予想はついてるのかなと思うんですけど、でも、飲食店が休業したりとか甚大な影響を及ぼしますし、その補助金をパッケージとして出します ますというのも合わせて、ね、発表しておりますので、また財政負担が、ね、まあ、ドイツはちょっと別格ですけど、うん、もっと財政負担した方がいいんじゃないというぐらい、まあ、財政いいんですけど、まあ、あの他国は結構厳しいので、うん、まあ、それでまたバランスが悪くなるなとか、まあ、生産活動消費も低迷するなという形になりますので、まあ、そうすると、やっぱりその今まで、皆さんが予想していた、景気の回復というのはやっぱりちょっとブレーキがかかっているよねと、で予想したよりその戻りがその甘くなっちゃうのかなという形ですね、はい、まあ、そこはちょっと懸念なのかなと、まあ、L 字型の回復になるのかなと、はい、L 字は回復してないかなっていうところですけど、うん、そう
C みたいなね、
そうそうそう、いう形にやっぱなっちゃうね、うん、V じゃないよねと、まあ、その V じゃないのもみんなね納得しているところだと思うんですけど、うん、時間がかかっちゃう
ね、ただなんとなく心理的に、うん、なんか来年になったらもうちょっと良くなってるんじゃないかみたいなね、うん、あの気持ちになってしまいますけど、
そうですね、このシナリオはやっぱり今回のロックダウンでまた変わってくるし、やっぱ冬のね、冬季の感染、北半球、冬季のその感染の拡大っていうのはやっぱり、結構影響を及ぼすんじゃないかなと思ってますよね、うん、
やはり文中にもありますが、うん、まあ、ネガティブな視点からね見ておいて、うん、楽観していられない状況が来た時のリスクも常に意識しておくべきなのなという、
これ 数的にはだってもう今のがヨーロッパは上でしょ、
そうそうそう、ね、増えてるんですよ、逆に、は
い、ヨーロッパのことってあんまり取り上げないじゃないですか、
うん、
特にこういうラジオ日経さんの番組あんまり聞かないでしょ、
は
い、大体アメリカか日本の話が多いんで、FX の話だとまあユーロとかね、今後の話することあるんだけど、ヨーロッパの株の話ってほとんどしないでしょ、はい、まあ、僕実際ヨーロッパの指数、はい、あの取引はしてるんで、はい、まあ、見てるんですけど、やっぱりね、はい、下げ方がね尋常じゃない、ものすごい暴落してるんで、ドイツとかね、うん、まあ、こういうの見てるとやっぱりね、結構これは相当市場はこのコロナの感染再拡大を織り込んでるねっていうのがね、うん、分かるし、やっぱり、ね、なかなか欧州通貨も買いづらいっていうのもね、うん、分かりますね、うん、ちょっとこれ大変かもしれないですよ、もしかしたら、
うん、まあ、日本にいると、まあ、欧州とはねちょっと状況も違うというのはありますけれども、うん、まあ、悪い方のというかね、ネガティブな方も一応考えて生活をして対応できたらなというふうに思います、うん、さあ、それでは3番目参りましょう。まだ会社は辞めるな、副業で才能に目覚めた多角化経営者の成功法則、又野成俊さんの記事です、
この記事は、ね、すごくですね、まあ、いい記事だなと思います。自分が上から見てて申し訳ないですけど、いやこれは本当思うんですけど、いや僕も勉強になったなと思うし、やっぱ記事っていうのはこうやって書かなきゃいけないよねっていうのがあります、まあ、これは何を言いたいかというと、まあ、成功する理由っていうのは、まあ、これ成功した人の話がこうですって書いてあるんですけど、成功したですね、こうやったら成功するんだよっていう話をドンって書いて終わりますみたいな、またこうやったら成功するんだよというのをドンと書いて俺すげえだろうで大体終わるんですよ。だこれは読んでても意味ない記事なんですけど、これはね結構どうやったら成功するんですかっていうのをちゃんと書いてあって、すごくいいところは最初はちっちゃいことから始めましょうっていうのが書いてあるんですよ。これ非常にね、いいなと思いますけどね、はい、まあ、本人のですね、まあ、こういう仕事をしてきましたよという、そしてこうやってまあ業績ないしね、規模を拡大してきましたよという話がですね、書いてあるので非常にねこれは面白いので読んでほしい、うん、まあ、あとはまあ副業というところはですね、うん、まあ、最近まあそのコロナで、ね、残業がカットされましたとか、実際まあ一時休業にしますということで、まあ、じわじわ大企業を中心、まあ、ベンチャーと大企業、まあ、両極ですけど、はい、副業っていうのはちょっと解禁になりつつあると、供与されつつあるということがあって、まあ、その中で副業されている方いるのかちょっと分かんないですけど、まあ、それがだんだん、ね、解禁されてきたかなと。で、まあ、足元のその副業解禁っていうのはその、まあ、賃下げというか、まあ、ちょっと年収が下がるのを考慮してということなので、このパターンであれば結構、うん、なんか体と時間使って、まあ、ウーバーは一つの例ですけど、まあ、体と時間使ってその副業をまあすると、まあ、あの労働の補填見て消えると収入の補填で労働するという形なんですけど、まあ、本来のこの副業解禁というのはやっぱりそのイノベーションを起こすために、ね、僕はやるものだと思っているので、うん、まあ、でもただ、普通にその収入が一緒で、まあ、体と時間を使って副業をして、実際収入が増えたら、まあ、その GDP も増えるじゃねえかと、うん、日本良くなるじゃねえかという話もあるんですけど、 まあ、その働いてる分、例えば、まあ、週休2日制で、土日が休みですという会社があったとして、まあ、その土日をね、その普通遊びに行ったりするんですけど、働きまくりましたと、言って、その週が終わってしまうと、この人って消費活動どこでするんですかっていう話になるから、
溜まっていくだけです
ね、まあ、そうセットするんじゃないかなと思って、まあ、溜まったら溜まったり、それはそれでいい、まあ、いいんですけど、まあ、実際そうなると、なんか、適度に副業で収入が増えた人は使ってほしいなと、うん、イノベーションを起こすものでなければねと僕は思うんですけどね、うん、それがよくある副業の考え方と本とかの見方かなと思うんですけど、江森さんって副業したことあるんですか？今になって聞きますけど、会社員時代
ないね、まあ、たまに講演してくれとかね、うん、あるぐらい。でもそれは仕事がやってるから来る話で、はいはいはい、完全に切り離して、うんうん、まあ、自分の才能だとかなんかやりたいこととかでやるっていうのは、はい、まあ、できなかったっていうね、うんうん、まあ、そう会社的にもね、あるしね、うんうん、まあ、あまり時間もなかったんでね、うんうんうん、やったことないですけどね、
うん、講演活動っていうのは結構ねありますよね。で会社によって違うんですよ。だからよくその一緒にブッキングされる会社のアナリストとかストラテジストがブッキングされる時あるんですけど、たまにギャラの話になるんですけど、これって全部もらえるんですかとか。
会社見てどうなんですか。
いや、それはね、いろいろ全部もらえる会社もあるし、半分入れる会社もあるし、全部会社が持っていくんだよっていうのもあるし、いや会社によって全然違う。
僕が巻いた会社はね、7割会社によこせって言って、別に会社にオーダー来てるわけじゃないじゃない、はい、個人来てるから、うん、もうバカらしいっつって辞めたの会社、もうそんな会社いられないっつって
7割は、うん、
まあ、それは半分冗談だけど半分本気、うん、
きつい
ね、もうちょっと発想がおかしいなっていうのが、ね、うん、あったんで、うん、まあ、上場してる会社ですけどね、名前見れば分かっちゃうんであんまり言わないですけど、これ以上
は、うん、バチバチしていろいろありますね。ラジオ日経とかどうなんだとかって、まあ、和島さんもフリーになられてますけど、鎌田さんとか和島さんとかどうだったのかって聞いたことなんか分かんないですけどね、
さまざまなとこイベントとかね、そうそうそう、お呼ばれされる、
ね、ね、出られてますからね、うん、どうなのかなとかね、まあ、そういうのもあって、まあ、我々はどっちかというと、まあ、こういう、まあ、分析解説する人は副業っていうとそういう講演とかあるんですけど、うん、なかなか普通の人は、その講演っていうのをね、その探すというか、まあ、難しいなというところでハードルもあるなというふうに思っているんですけどね、
このマタノさんのメルマガのタイトルがもうまさにマタノナルト氏のサラリーマンを副業にしよう、だから副業の方ではなくてサラリーマンの方を副業感覚で、まあ、安全牌ですからね、
うん、ここまでいけると大したもんですよ、
ね、すごいですよ、ね、
はい、
で今回この記事では大竹隆弘さんという方についてのお話を又野さんが聞き取ったものを、ね、記事にされてるんですが、うん、この方はセコムの営業で時代に隠れ副業がをしたっていうのが初めての副業だったということで、まあ、そういう方もいるんだなと、まあ、そのくらいからね、うん、先ほどビーコミさんおっしゃってましたけど、はい、始めてみる、しかもやっていることとちょっと関連しているところから始めてみるっていうのがね、そこからこう発想の転換をしていくことで大きな会社につながるかもしれないということでね、皆さんもぜひサラリーマンの方はこう身の回りのできそうなところから副業を始めてみたら面白いかもしれませんね。
江森さんも B コミナさんも副業なんてしてる暇なさそうって書いてあるけど、
う
ん、僕って結局今自分で会社やってるので副業も何もないかなと思うんですけど、うん、なんだろう、昨日何食べたとかあれの監修とかしてましたけどね、はい、だそれ副業なのか本業なのか分かんないですけど、そういう仕事もあります。
面白いね、
はい、とかね、まあ、いろいろありました。
いろいろされてるから全部本業に見えますけどね、
はい、そうそう、まあ、僕は本業でいいんだと思いますよ、うん、
まあ、全部つながってますよ、
うん、そうそうそう、
なんだかんだ言いながらね、
うんうんうん、
さあそれでは続いて4番目、リストラ続出でも景気回復の統計マジック、うん、政府と国民に深い溝、うん、こちらは斉藤充さんの記事です。
はい、こちらはですね、まあ、確かにその統計のマジックっていう言い方どうなん、まあ、言い方、うん、まあ、その通りなんですけど、はい、やっぱその統計って結局 GDP ってよく、積み上げ型組み上げ型だと言われているんですけど、まあ、そこの部分 の、 その長期短期で結構変わってきて、で、経済予測も短期の人と長期の人がいらっしゃるじゃないですか、うん、だからここの部分っていうのは、まあ、相反はしないにしても、実際のところ、まあ、ちょっと見方が違うよねっていうところがあるので、この辺の解説をですね、斉藤さんがまあされているというまあ話です。
うん、これ斉藤さんの今回の記事では、まあ、経済指標に反して個人の景況感が悪化しているんじゃないかというところ で、うんうん、で回復させるには、うん、この記事の中では円高を受け入れることが大切だというふうに書かれているんですが、そうです
ね、確かに、うん、まあ、円高実際、まあ、コメントもね、実際日本は円安になるでしょうっていう、ね、書かれている人もいらっしゃいましたけど、うん、まあ、そうですね、これって円高と円安って まあ、その為替のその、まあ、実際強弱っていうのは、まあ、結局決定要素がないよねっていう話で、一応結論は終わってるけど、まあ、こういう理由で円高円安になるんじゃないっていう考え方はあるんですけど、まあ、カパッとね、まあ、会社、まあ、業績ですよって株だったら言えるんですけど、まあ、まあ、それでも今ちょっとね、PR が高い状況になってますけど、まあ、実際そこがですね、まあ、物差しが、ね、ないというのが結構、ポイントになってますので、まあ、ここをまあどうする、どうやって見ていくのかなというので、まあ、収益が変わってくるというのはあるかなと思いますよね。うん、はい、
さあそれでは5番目参りましょう。相続トラブル回避に使える新しい遺言書保管制度6つの利点、奥田雅也さんの記事です。
まあ、こちらはまあ最近ですね、このまあ高齢化もまあ進んできまして、実際このですね、遺産相続の話、まあ、うちは遺産ないから関係ないぜっていう人いるかもしれないですけど、やっぱりその、積み上げてきた人ですね、まあ、さっきの副業の話じゃないですけど、まあ、積み上げてこられた人はある程度のですね、まあ、その資産があるので、まあ、ここをまあどうね、まあ、残すかというところで、結構その信託銀行とかね、この、まあ、遺言信託みたいなのがあったりして、まあ、その、まあ、目録みたいなのを、ね、入れて、まあ、その、まあ、そのイベントが起こった、物語になったイベントが起こった時に、まあ、これをね、まあ、実際、まあ、法に基づいてね、分配すると、遺言をまあ尊重しながら法に基づいて分配するという形なんですけど、うん、これってビジネスとして結構みんな頑張ってるなっていうのがあって、でその、まあ、信託にするとその年何パーとかやっぱ取られちゃうんですよ、その、うん、だからそれってどうなのかって、それ以上増やしておかないと、まあ、自分が死ぬのが実はね、65歳とかでね、それを始めたとして亡くなるのが、実際25年後でしたってこともあるわけですし、だから
予想できないですからね
できないんですよね、はい、だから、まあ、ここの部分はですね、どっちかというとその FP さんとか、特に信託銀行さんとかがですね、かなり、まあ、推しているところであるんですけど、まあ、でも実際のところあんまりね、その、まあ、特に自分が経験したら特になんですけど、その遺産争いで揉めたくないと、でその遺産もその揉めるのもその自分の子供とか兄弟とかじゃないですか、だから身内でその金についても揉めるのは最悪だよねと思う方は利用されると思うんですけど、なかなかその金額にボリュームがないとできないというところがあるのかなと思ってますけどね、
はい、今年7月に開始したこちらの制度についてこのメルマガの中で解説されていますので参考にしてみてください、うん、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご覧いただけます。そちらもぜひご確認ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。あっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました、はい、うん、番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もね、たくさんコメントいただきました、ね、
う
ん、
違う、このエンディングテーマ超かっこよくない？これ、
ね、いや、いいですね、
これがね、かなりドハマりすると思ってるんですよ。
月曜日じゃないみたいな、
は
い、
ね、皆さんからもこの、あのジングルとね、音楽に対してのコメント、いや、翔さんの見込みたいの、翔さんのコメントもお待ちしております、うん、はい、さあラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。